はい、というわけでですね、ボードゲームの話を少ししようかなと思いまして、ラジオ撮ることにしました。でですね、まあ、全くどうでもいいんですけど、個人的な話ですね、机を交換しまして、すごい大変だったんですけど、ただね、作業スペースがすごい広くなったんで、録音もね、かなりやりやすくなりましたね。はい。まあ、それだけなんですけど、うん。まあ、良くなりました。はい、環境が。はい。でですね、まあまあ、進めていくんですけど、でですね、一応もう準備できてます。はい。今回は。はい。で、なんだっけな、ゲームですね。ボードゲームの話をしていくんですが、まあ、ざっくりばっくりで、進めていきますので、まあ、多少誤ったところがあるかもしれないんですけど、まあ、そこは、温かい目で、見守っていただければな、というところですね。うん。で、時間はね、30から40ぐらいで、ちょっとやっていきますんで、今回短めで、ちょっとかなりはしょるんで、いつものやつですね。なので、まあちょっと探っていこうかなみたいな話なんですけど。で、ゲームのタイトルいきますね。はい、もうこれ進めていきますと。タイトルはまず1個目がですね、ロココの仕立て屋で宝石箱っていう拡張ですね。うん、これですね。おー、ちょっと実はまだプレイしてないんですけど、物自体はもう届いたんでもういいかなみたいな話で、まあ、ちょっと先行で行こうかなという感じですね。で、次が、まあ、一応これも入れていいかなという感じなんで、グレンモアですね。で、もう一個は、ブログで全然扱ってないんで、地獄の鎌ですね。この三つで行こうかなと思います。はい。でですね、ロココの仕立て屋の宝石箱ですね。うん、これなんですけど、まあ、ちょっと適当に喋ると30分くらい適当に喋ろうと思ってるんで、はい。適当に喋ると、ですね、これね、ちょっと前に発売されたんですよ。まあ、8月なんですけど、今、まあ、ちょっと前に発売されて、これですね、誰か、まあ、買わないかな、というふうに思ってまして、で、まあ、ちょっとツイッター上でわかる範囲なんですけど、あくまで、うん、まあ、あとブログとかですかね、まあ、Google 検索ですね。で、わかる範囲なんですけど、ちょっと誰も買う人がどうもいないみたいなので、でですね、ドイツ、アマゾンのマーケットプレイスで、まあ、比較的送料安く、まあ、送ってくれるところがあったので、ちょっと業者の名前も忘れてしまったんですけど、まあ、そこに送ってもらいました。でね、結構早くて、ね、10日はかかんなかった。だと思うんですけど、どれぐらいですかね。かなり早かったですね、到着まで。10日ぐらいなのかな。いや、10日かかってないですね、やっぱり。まあ1週間ちょいぐらいで届きましたね。うん、早かったです、これ。うん、なんかわかんないけど。で、普段2週間ぐらいかかるんですけど、ドイツから。まあ、取り寄せるとですね。はい。なんか早かったんですけど、で、翻訳をね、やらないといけないなという話になりまして、まあ、自分の中で。で、ちょっと誰かやる人いないかなと思ってたんですけど、そもそもロココの仕立て屋の宝石箱自体の話題性っていうんですかね、それが全然なくて、となると、まあ、自分がやるしかないのかなという話になって、まあ、翻訳しましたね。うん。まあ、普段、まあ、自分もですね、僕も、結構有志の翻訳にお世話になってるんで、まあ、こういうのはちょっと持ち回りでやんのかなというふうに自分の中でなんとなく思っていまして、ロココの仕立て屋は、自分の方で担当しましたね。担当って言ったらあれですけど、まあ、なんか、適当に持ち回りでやってると、いう感じだと思うんですね、結局。うん。まあ、レースオーザギャラクシー担当みたいになっちゃってるんですけど、ちょっと誰が決めたわけでもなく、誰と約束したわけでもないんですけど、まあ、なんかそういう感じじゃないですかな。誰かが、その、例えばわかんないけど、あるゲームの拡張とかはもうその人を専属でやるみたいな雰囲気が若干あると思うんで、まあまあ、一応、そう、担当だと変ですね。はい、まあ、翻訳はしましたと、はい。で、まあ見た感じ、 結構読み直したんですけど、大丈夫そうなんで、ルールは多分ね、いいと思います。ちょっと一箇所ね、少し違約が入っているんですけど、多分合ってると思うんですね。まあでも、そのなんかあったら直します。はい。ただですね、そのゲームのユーザーっていうんですかね、が少なすぎて、ボードゲームギークの、フォーラムですね。フォーラム。に、全然書き込みがないんで、わかんないんですよ、これ。ちょっとだけあるんですけど、いまいちよくわからないので、多分これで合ってると思うんですね。カードの効果とかは間違ってないと思いますね。まあ、それもちょっと一応言ってきましょうか、せっかくなんで。一箇所ね、ちょっと気になってるのは、多分合ってると思うんですけど、衣装の作成っていう3のところの一番初めの方なんですけど、衣装を売却するのであればルールの変更ありませんっていう風に訳したんですけど、多分そうで合ってると思うんですよね。なんか違うような書き方なんですけど、そういうことを言ってると思うんですよ、多分。ルールの変更がないということを言ってると思うんで、まあそういうように意訳しましたね。ですね、はい。まあそうじゃなかったらもうちょっと申し訳ないというところです。ただその売却するときに関する記述が一切ないので、多分ルールの変更ないということでいいと思うんですね。結局は言わんとすることは、だと思います。はい。まあそこだけちょっと気にはなっているんですけど、多分大丈夫ですね。まあもし違ったらね、もう直せばいいかなっていう感じなんですけどね。もうちょっとテストしてくれる人がいればね、助かるんですけど、わからないので、もう基本、自力みたいな感じですね。で、まぁ、ちょっと翻訳の話ちょっと適当に飛んだんで、言っておくと、ロールフォーザギャラクシーとかレースフォーザギャラクシーとかの翻訳は、まぁ、多分かなり精度高いと思うんですけど、まぁ、自分で言うとあれなんですけど、これはですね、なぜかというとですね、簡単で、ボードゲームギークのフォーラムに、なんか外国人の人がいろいろやりとりしてるんですよ。なんで、その、精度が上がるんですよね。ちょっと、なんか疑問に思うとことかあるじゃないですか。わかんないですけど。なんか、ルトモリアもよくわかんないこと言ってるな、というふうに思うんですけど、大体ですね、その疑問に思う部分ですね。まあ、他にはちょっと、あんまりプレイしてる人いないと思うんですけど、トム・レイマンのキューブっていう、まあ、ダイスゲームがあるんですけど、ですね、王への請願をちょっと改良したようなゲームで、アミーゴから出てるゲームですね。あんまりこれもちょっと人気がなくて、プレイしてる人少ないと思うんですけど、それもですね、なんかちょっとレイマン語で言ってることはよくわかんなかったんですけど、結局そのキューブも、レースフォーザギャラクシーの拡張もですね、ボードゲームギークのフォーラムで、なんか全部やり取りしてて、これこうだからみたいな、っていうのを、レイマンが書いてくれてて、それで分かったんですよ。なんで、よく分かんないと大体ですね、フォーラムでほぼ解決してるんですね。ほぼっていうかね、すべて解決してますね、今まで。その翻訳周りに関しては。なんで、そこで、まあ、僕の誤訳とかが若干あったかもしれないですけど、それはまあ直してるんですけど、それは自分で読み直したら分かるんで、何回か読み直すんで、はい。で、それ以外の解決しない部分は、ボードゲームギークのフォーラムでもうすべて解決できてますね。なんで、その、誰かから指摘が入るっていうのが、あるとすごいありがたいんですけど、今までないので、ほぼ自己解決ですね。ここの翻訳がこうなんじゃないですかみたいのがあるとすごい助かるんですけど、そういうのないんですよね、一切。はい。まあ、自分が気づくかどうかなんですよね、結局は。そこにかかってしまっているので、まあ、ちょっと危なくはあるんですけど、まあ、多分、その他のやつはわかんないけど、今挙げたようなタイトルは多分大丈夫ですね。多分大丈夫だと思います。はい。で、まあ、ちょっと戻すと、ロココなんですけど、これはですね、ちょっと結局ルール読んだらわかるんですけど、ちょっとざっと見たところの話をするんですけど、ですね、まずですね、ロココの仕立て屋なんですけど、ショーククラマーっていうんですかね、マティアス・クラマーとかいう人が、なんか作って、 ってる、3人で作ってるんですけど、で、その、今回の宝石箱ですね、は、マッティアス・クラマー、要はショー・クラマーの手はもう離れてますね。なんで、その残りの2人で、なんか作ったみたいで、で、ちょっと僕もあんまよくわかんないんですけど、エドっていうゲームですね。イエド、Y じゃない方ですね。E から始まる方ですね。エドっていうゲームをなんか作った人たちみたいなんですけど、僕エドっていうゲームやったことないんでわかんないんですけど、プロモとかがちょいちょい出てたと思うんですけど、割とたくさん。うん。なんかそれを作った人たちですね。うん。ちょっと、あんまりよくわからないんですけど、はい。まあ、その人たちの拡張です。で、ゲームの要素としては、まあ、大きく分けると3つですね。まあ、基本的にはもうばっくり言っちゃうと、3つなんですけど、まあ、2つです。大きく分けると。ですね。タイルが増えるっていうのと、カードが増えるっていう、まあ、ざっぱっくり言うとこれですね。うん。で、タイルは何なのかっていうと、宝石タイルというのが増えます。で、これは、何なのっていう話なんですけど、結局、特定、得点源と収入源ですね。うん。で、残りのその3つって言ったんですけど、それをカードに全部集約されてしまうので、カードの用途が2つ増えますね。うん。で、1つが、ですね、目的カードというふうに言っていいと思うんですけど、まあ、従業員カードっていうカードがあるんですけど、それがですね、3種類分かれてまして、基本セットだと。見習い中堅親方ですね。うん。で、その、この、宝石箱でも、見習い10枚、中堅9枚、親方9枚っていう風にそれぞれカードが追加されてるんですね。うん。で、ですね、見習いに関しては、特別な見習いっていうカードになっていて、それが、まあ、目的カードなんですけど、っていうものが入ってます。で、もう一個が、中堅と親方なんですけど、これはですね、ですね、またちょっと全然別の要素で、ですね、まあでもこれも目的カードというふうに言ってしまってもいいと思うんですけど、ですね、まあ、いわゆるランクアップみたいな感じですかね。ドミニオンでもあったと思うんですけど、なんかカード強化するみたいな要素が、ドミニオンの暗黒時代でしたっけ？冒険もあったかな？ちょっとわかんないんですけど、なんかそういうのであったと思うんですけど、まあ、ある条件が成立すると、そのカードが、まあ、ちょっと強くなるみたいなものが入ってますね、今回。で、それが、見習いから中堅。で、中堅から親方にできるっていうものですね。それのための、まあ、カードですね。それが、新たに追加された中堅と親方ですね。まあ、ちょっと若干違う部分もあるんですけど、大体それで合ってますね。で、要素は、まあ、要は二つですね。大きく分けるとタイルとカードで、で、細かく、まあ、ルールブックに乗っ取ってる通り書くと、宝石タイルっていうのが増えるのと、あと、特別な見習いカードっていうのが増えますと。で、それ以外に、試験を受けるっていう要素が入りまして、で、それで、まあ、そのランクアップ用に使う、中堅と親方がそれぞれ追加されてますね。うん、なんで、ですね、ゲームのラウンド数とかは一緒で7ラウンドのままですね。あとは、まあちょっとわかんないんですけど、得点の要素がちょっと増えたので、ゲーム自体は少し得点が増えるのかなという気はしますけど、極端に増えることはなさそうな気もするんですね。ちょっとやってないんでわかんないんですけど、うん。はい。でですね、あとはですね、ちょっとざざっと拡張の要素を、まあ紹介できればいいかなと思っているんですけど、これもルール読んだら分かっちゃうんですけど、まあちょっとデイドに喋ると好き勝手。はい。でですね、これをですね、難しいな。まあ、5分で頑張って喋りますね。5分ですね。5分で頑張って喋ります。はい。まあ、かなり駆け足でいきますね。ですね、宝石はですね、まあ、いろいろちょっとセットアップの方法とかあるんですけど、使うタイミングは、ですね、衣装ですね。衣装を作るときに、宝石タイルを1個取れます。で、まあ、ちょっと条件がいろいろあるんですけど、宝石タイル取ると、まあ、じゃあ条件でちょっと1個重要なとこだけ行きましょう。宝石タイルはですね、2種類の属性がありまして、 指輪とネックレスというのに分かれるんですね。で、指輪は男性、ネックレスは女性というふうに決まってるので、衣装を作成して特典化するときですね。まあ、ボードに配置するときっていうときでも、という言い方でもいいんですけど、そのときに追加で一緒に貸し出しができると。まあ、貸し出しでいいですかね。うん。貸し出しができるというものになってますね。で、基本的には、得するようになってます。どういうやり方をしたとしても。まあ、わかんないけど、女性の服を作って、ネックレスを一緒に貸し出すと。で、それの、最低価格が4なんですね。4、5、6、7になってますんで。でですね、その、タイルを取ると。まあ、ネックレス1個取ると。まあ、最高価格の代わりに7で取ったとしても、タイル自体はどうやって扱うかっていうと自分の手前に置いとくんですよ。高級的に。うん。なので、貸し出しするっていう風な形になってるんですけど、ボード上に配置するわけじゃないですね。自分の手元に置いておくという、なんかちょっと変な感じなんですけど、で、まあ、貸し出したっていう最務所みたいな扱いなんですかね。ちょっとわかんないんですけど、まあ一応つけたということですね。それで貸し出しましたっていう意味では明細書みたいな扱いですかね。ちょっとわかんないんですけど、自分の手元に置いておくということなんで、うん、まあまあそういう形になってまして、ボード上に配置するわけではないですと。で、仮に7金、まあ最大金額7金で買ったとしても、ゲーム終了時にタイル1枚が1点になるようになっているので。必ず得するようになってますね。うん、で、まあ、なぜかというと、まあ、ルールしてた当たり前なんですけど、このゲーム10金で1点なので、まあ、7で1だと得なんですね。うん。っていうのと、あとですね、持っていると、ラウンド終了時の収入フェーズというのがありまして、それが1金自動発生するようになってますね。タイル1枚ごとに。なので、まあ、ちょっと減価償却っていうと言い方変なんですけど、まあ、自動的に、その、かけた分よりは安くなるように、コストがですね、最終的になってますし、持ってるだけで1点になるというものなんで、基本的にやった方が良さそうですね。うん。で、もう一個要素がありまして、これ作った時だけなんですけど、貸し出しですね。ごめんなさい。貸し出ししたタイミングだけなんですけど、その服の属性が4種類色ですね、ありまして、で、それと貸し出した、宝石の色が合致してると。例えば青い服と青い指輪みたいな感じですね。そうすると、山引きで、タイルを1枚、材料タイルですね、取れるようになってますね。まあ、これ完全運なんですけど、何が来るか。っていうような副次的なボーナスも一応ついてますね。はい。で、他はですね、もう二つは、さっき言いましたけど、目的カードの要素がありまして、それは、新人ですね。で、それは、そのカードごとに、なんかいろいろあるので、その条件が成立していれば、通常の雇用と同じ扱いで雇用ができます。自分のカードに向かって。うん。なので、要は親方じゃないと実行できないと、その新人を雇うのは自分用のやつですね。うん。っていうような扱いになってるんで、そこの処理は、通常の、基本ゲームの処理と一緒ですね。うん。ですね。無料で多分できるのかな。無料で雇用できると思いますね。はい、無料ですね。これ無料で雇用できますね。で、次がですね、もう一個が試験なんですけど、これはですね、なんかその、例えばなんですけど、見習いを中堅に関して言うと、見習いで、アクション、見習いのカードでアクションを実行していくと、自動的にってあれなんですけど、例えば見習いのアクションで、材料の買い付けをしに行った時に、その材料の色がいろいろあると思うんですけど、まあ、例えば布の色とかですね、うん、その色が、課題と合致してるとマーカーを置けるみたいな感じになってますね。で、4箇所項目があるんで、見習いから中堅の試験に関してはそれが全部埋まると、まあ、要は条件が成立したという扱いになるので、 見習いのカード1枚使って、まあ、ゲームから除外するんですけど、そのカード。で、さらに5金を払って1点をもらって、さっき言った、その、中堅用のカードから好きなカードですね。取れますね。うん。で、それが手札に入るので、手番的には、ちょっと損、なんていうのかな。手は遅れるんですけど、手番数が減らないので、で、さらに5金で1点なので、さっき言いましたけど10金で1点なので、基本的には得なんですよね。うん。なので、まあ、やれるタイミングがあればやった方がいいみたいな作りになってますね。でこれ重要なのが、その中堅の試験が終わると親方になるんですけど、で、親方の試験が終わると中堅に戻りますね。なんで何回でもできますね、このループは。うん。なんで、どんどん、その自分の、カードを強化することはできますね。何回できるかちょっとわからないんですけど、まあ、そんなに頻繁にはできないと思うんですけどね。うん。まあ、これぐらいですかね。まあ、あとはちょっといろいろあるんですけど、30分と言ったので、はしゃります。はい。で、ゲーム内容は今聞いてもらった通りで、そんなに気をてらった内容がないので、まあ、比較的スムースに、まあ、ゲームに溶け込むのかなっていうふうには何となく思ってるんですけどね。うん。ちょっと拡張の要素を使わないと勝てないかどうかまではちょっとわからないんですけど、拡張の要素が極端に強いということはなさそうな気はしますね。うん。はい。で、次行きますね。グレンモアなんですけど、グレンモアはマッティアス・クラマーの多分初めに出したゲームだと思うんですけど、これですね。まあ、何が言いたいのかというと、ですね、これま、グレンモアは、グレンモア、こうですね。自分の中で評価がね、結構、2点、3点してまして、そうですね、グレンモア一番初めに出してますね。2010年ですね。2点、3点しているんですけど、ですね、まあ、まずですね、プレイ人数が2人から5人って書いてるんですけど、このゲームね、多分3人ぐらいが限界ですね。うん、なんで、その、いろんな人数でやったんですけど、まあ、5人は良くないっていう風にみんなですぐ決まったんですけど、まあ、僕らの友達ですね。うん、4人ぐらいでやっても、まあ、いけるかなぐらいの感じでやってたんですけど、まあ、結局このゲームはやっぱ3人ぐらいじゃないとちょっと辛いですね。2人がベストですね、このゲーム。うん、僕はね、僕はそう思うんですけど。ちなみにボードゲームギークだと4人がベストってなってますけど、これ4人は良くないと思いますね。うん、で、そこについてちょっと軽くザザザといこうかなと思ってるんですけど、これね、基本的にタイル配置系のゲームなんで、まあ、カルカソンヌに代表されるやつですね。で、人数が少ないと、要は、狙ったタイルが、置けるので、作戦にブレがないっていうんですかね。うん、っていう風になると思うんですけど、で、それが、グレンモアはかなり顕著なんですよ。で、なぜかというと、要は特殊効果を使うので、その構成ですね、そのタイルの構成によっては、取れないとちょっと全くうまくいかなくなってしまう、この可能性があるので、で、あとカード、ごめんなさい、タイルですね、すいません。タイルの強弱が、まあ僕はかなり激しいと思うんですけど、なので、その、今いいタイル取れるかどうかっていうのが結構かかってくる部分が大きいんですね。で、それが、要は人数が少ないと、多少ですね、タイルの強弱があったとしても、お互いにある程度強いタイルが取れるので、要はバランスが取れるというふうに思っているんですけど、4人だと、要は分散しちゃうので、中でもいいタイル取った人がうまくいっちゃうみたいな感じはするんですね。うん。まあ、そこも含めてゲームだって言われると、あれなんですけど、やっぱね、このゲームちょっとあんまりバランスが良くないと思うんで、人数が少ない方がいいと思いますね。うん。ちょっと差がつきやすいんで、得点の。うん。なので、人数が少ないと、かなり、やり取りに、まあ、むしろ駆け引きが僕は出るぐらいだと思ってるんですけど、人数が少ない方が。お互いにその取り合いになるから、じゃあ相手がこれを取ったんだったら、こっちはこれを取るみたいなやり取りがより、 なんていうんですかね、まあ、ドラフトじゃないんですけど、まあ、そういう感じにより近くなるので、それがですね、4人だと、ちょっとね、そこのやりとりまであんまりいかないんですよね。なので、まあ、それがいいかなと思っちゃうんですけど、2人が。まあ、3人でもギリギリ OK だと思うんですけど、まあまあ OK ぐらいですね。4人はちょっとかなりきついですね。で、だと思いますと。で、あともう一個ね、気になったのが、これちょっと古いゲームなので、という2010年、まあ古いって言っちゃっていいのかな、わかんないんだけど、ですけど、まあちょっとですね、初めて出したゲームだからっていう感じですかね。ですね、そのタイルの構成がちょっとよくわからなくて、それがまあちょっとかなりよろしくないと思っちゃうんですよね。っていうのは、ですね、配置するときに、タイルの条件結構厳しいんです、配置条件が、このゲーム。例えば、道は一直線並べないといけないとか、川は一直線並べないといけないとか、まあそういうのがあると思うんですね。で、あとコストがどうだとか、いろいろあると思うんで、で、それを見据えてゲームをプレイしないと、まあ正直あんまり面白くないんですよ。と思っちゃうんですね、僕は。で、それの一覧表がね、あれば、すごい、いいのになと思ってるんですけど、なかなかいい一覧表がなくて、でですね、まあ、2006年になってて、まあ、随分前からあったんでしょうけど、浴衣で、浴衣ってオンラインサイトで、ですね、ちょっとすいません。オンラインでプレイできますと。で、そこでですね、すごい、良くてですね、残りのタイルが何なのかっていうのを一覧で見れるんですよ。で、それがですね、すごいいいことに、絵で見れるんですよね。実際のそのタイル、そのもので見れるので、コストも見れますし、道がついてるかどうか、川がついてるかどうかっていうのもすべてわかるんですよ、一覧で。で、それがですね、すごい欲しかったんですよ。このゲームにおいて。で、ボードゲームギークでもあるんですね、そういうものが。あるんですけど、文字で書いてあるんで、そのイメージが湧きにくいんですよね、すごい。なので、まあしかも英語なので、すごいイメージが湧きにくいので、やっぱね、タイル、物理的な絵っていうんですか、実際の絵で、残りのタイルこれだみたいにバッて見えてると、すごいわかりやすくて、要は作戦が立てやすいんですよ、このゲーム。なんで、それがないと、ちょっと面白みが正直半減しちゃうと思うんですけど、手なりで打っていくことになるんで、最終的にこういう、なんていうんですかね、タイルがこのラウンドで取れるから、ってなると、こういう配置の仕方にすると、都合がいいみたいなのを考えていくと面白いと思うんですけど、そういうのが、その、元々のルールブック上で何も用意されていないので、まあ、わかんないんですよね。なんで、すごい気になってたゲームで、まあ、ある程度やったらちょっと覚えれるんですけど、もう少し、なんていうんですかね、厳密に知りたいんですね。ゲームプレイする上では。そこがなかったので、それが、まあ、浴衣で一覧があったんで、それは、すごい良かったですね。で、それは、まあ、いいのかどうかわかんないんですけど、スクリーンショットを撮って、自分用に、ワードに貼り付けて、その印刷してますね。で、それがあるとないことで、このゲームの楽しさはかなり変わるんですよ、僕にとっては。なんで、やっぱね、タイル一覧はこのゲームあるべきじゃないかなと思うんですよね。あったらかなりゲーム評価良くなりますね。すごい上がりましたね。例えばこのコストはこれだけがいるんで、これ、このタイルは取っとかないといけないっていう計画が立てやすくなったので、なんとなくでやってたんで、で、最後、しょうがないからお金で払えばいいや、みたいな、大体手段が用意されているので、このゲーム。まあ、それで適当にやってたんですけど、それよりは、まあ、もうちょっと計画性を持って、まあ、3ステージみたいな、3つ山があるんで、それごとに、まあ、どういうプランを練っていくのかなっていうのがあった方が面白いと思うんですね、このゲーム。まあ、それが、たまたまそのオンラインでプレイしたら、すべて確認できたので、すごい良かったですね。なんで、まあ、それは、いいかなと思ったんですね。なんで、ちょっと今回取り上げましたね。でですね、最後。まあ、ちょっと35分ぐらいにしましょう。あと5分で、ちょっと地獄の釜ですね。地獄の釜は、 これ2013年発売で、ツオッホーから出てるゲームなんですけど、まあ、これはね、まずですね、まあ、このゲームすごい軽いんですよ。で、ギャンブルゲームですね、基本的には。賭けみたいな。度胸試しみたいな感じですかね。まあ、いわゆるドボンみがあるゲームで、坊主めくりにちょっと近い部分があるんですけど、で、これはね、何がいいかっていうと、一つは対応人数が広いというところですね。二人から六人で、基本的には人数多い方が盛り上がるんですけど、まあ盛り上がる系のゲームなんで、人数多い方がいいですね。けど、幅広いっていうところと、あともう一個ですね、その、要は、で、この手のギャンブルゲームですね、要は賭けで、勝ったら儲かる、失敗したら没収されるっていうタイプのやつですね。で、いろいろそのゲーム判断する条件はゲームによって様々でたくさんあると思うんですけど、こういうタイプのやつ。でですね、まあ、失敗したらドボンで全部なくなっちゃうってやつですね。いろいろあると思うんですけど、このゲームすごいいいところは、ごめんなさい、基本的なゲームの話をしましょう、こういうタイプのやつ。ですね、気になるのは自分がやっていて、ですね、要はそのうまくいく人といかない人がある程度その序盤から中盤にかけて出てきてしまうと思うんですね。で、勝ってる人は、まあ、例えばわかんないけど1位ですと、 5人でやってて、で、負けてる人はちょっと5位ですと、いうことになるんですけど、で、ゲームのその賭けの条件が、まあ基本的になんですけど、初めから最後まであんまり変わらないことが多いので、で、そうなると、要は勝ってる人は、勝リスク、勝リターンの賭けをしていけば、そんなに負けが込まないみたいな。で、負けてる人は、その差分ですね。その、1位と5位との差分も巻き返さないと、1位になれないので、ハイリスク、ハイリターンな行動を取らないといけないと。なので、負ければ負けるほど、すごいきつい賭けをしないといけないっていう、状況に陥りがちなんですよね、この手のゲームって。で、それがすごい緩和してあるので、いいかなと思いましたと。でですね、負けてる人が、まあ、どうしても出てくるんですけど、このゲーム、賭けなので。で、賭けに負けた場合でも、ある程度負けてしまった場合は、ですね、その、補填が効くようになってるんですよ、ゲーム的に。すごい補填ではないんですけど、ある程度補填が効くようになっていて、復旧がある程度可能なようになってるんですよね。なので、まあ、さっきありましたけど、要は、ま、5人でこのゲームプレイしてて、5位なので、1位との差分を考えた場合、これぐらいの賭けをしないと、勝ちの目はないんで、ある程度ちょっと多めに見積もって賭けると。で、それに、うまく乗れれば問題ないんですけど、失敗した場合でも、補填が効くという風になってますね、このゲーム。で、かける金額は自分で決めるので、あんまり無茶な金額をかけると、もうさすがに復旧できないので、それはそのゲーム内で、ある程度こう許容されるような値っていうのがあるんですけど、それぐらいの範囲であれば、多少失敗しても、まあ、もっと戻しが効くっていう感じですかね。ようにはなってますね。で、そうすると、要は1位の人メリットがあんまりなくなっちゃうように思えるんですけど、1位の人は1位の人ですね、普通に稼いでもゲーム勝てるようになってるので、その辺のですね、バランスが、このゲームよくできてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、簡単に言ってしまうと、その極端に負けをが込む人が出にくいんですよ、このゲーム。なんですけど、ある程度駆け引きをして、うまくやりくりしないと勝てないぐらいの感じですかね。で、その割には、まあ、要はギャンブルゲームなんで、うまくいったいかないっていうので、まあ、一気打ちできるっていう、この辺のバランスですね。なので、すごい難しいゲームじゃないんですけど、ちょっとパッとやる分にはすごいよくできてるのかなと思うんですね。で、ルールもそんなややこしくないですし、このゲーム。なので、まあ、結構いいのかなと思うんですけど、ちょっと欠点はやや価格が高いという。これコンポーネントすごいこだわってて、ポーカーチップですかね。そこそこ高級なポーカーチップぐらいの、なんかそのチップを、結構多めに入ってるんですけど、いつも50が足りなくなるんですけど、まあそれがですね、なんか コンポーネントの値段をすごい跳ね上げてて、ちょっとやや割高なんですよ、このゲーム。なんですけど、ゲーム自体は、結構よくできてると思うんですね、僕は。うん。うん、結構いいゲームだと思いますね。うん。すごいパンチ力があるゲームではないんですけど、この、安心して楽しめるタイプのゲームの一つだと思いますね、これは。うん。そんなにおかしなことが起こらないので、その、ゲームとして。うん。なんで、僕はいいんじゃないかなと思うんですけどね、このゲーム。うん。まあ、こんな感じでいいですかね。一旦切ろうと思います。はい。ご清聴どうもありがとうございました。